瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は後藤ゼミの名和真美子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、おはようございます。
はい、
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸市内の企業を、私たち女子大生の視点からレポートし、瀬戸で働く人や企業の魅力をもっと知ってもらおうという番組です。 MC は私、名和真美子でお送りいたします。また本日も紫藤さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回私たちは、ゲストハウスマス吉の南さんに取材させていただきました。
おお、またいいとこ行ってきたね。
はい、もうそれはすごくいい場所でした。はい、今回は運が良くコロナが収まっていた時期だったため、直接マス吉にお邪魔することができました。マス吉は南さんご自身が開くことを決意し、古民家を延べ300人の手を借りて改築したゲストハウスです。他のゲストハウスにはない魅力がマス吉にはたくさんありました。
はあ、300人もの人があの場所を開くのに手を貸してくださってるんですか？
はい、そうみたいなんです。
すごいな、まあ、それだけの人を集めれる南さんの人望値のは大したもんやな、これ。
そうですよね。マス吉は築約140年の瀬戸の陶工陶芸の大将川本マス吉さんの家をリノベーションして作られました。リノベーションの際には昔ながらの雰囲気を感じてもらえるように、建物を直す際もできる限り当時の材料を使ったり、壊される古民家から板などをもらったりしたそうです。実際に拝見させてもらったのですが、部屋の一部の床に諸板という鎌本さんが陶器を天日干しする際に干す板が使われていて、とても味があり文化や歴史が伝わってきました。
そうやねんね、あの古民家っていうのは本当あのもう材料が手に入るのいっぱいありますもんね。
そうですね、う
ん、やっぱあの雰囲気を守ろうと思ったらそういう材料集めとかも大変やもんな。そうですか。
はい、さらに食器やランプ、洗面器、玄関にあるタイルなどは瀬戸の本業釜の方やご友人からいただいたりした瀬戸物を使っていて、地元の魅力を知れるものがたくさんあり、ここで人と人とのつながりを感じました。ちなみにマス吉の一角にはラジオスペースがあり、実際に訪れた人々にもラジオを身近に感じてもらえると思います。
はい、ありがとう、うちの宣伝だ。
はい、南さんは大学4年生の時にゲストハウスをやりたいと志しましたが、建物や経営に対する知識は全くなく、またリノベーションする際の計画も最初は何も分からなかったそうです。
全くじゃ一から始めたんやね。
はい、うん、そうなんですね。なので最初の1年は町の方々と信頼関係を作ったり、他のゲストハウスのオーナーさんに聞きに行って調べるなど、自ら積極的に行動したそうです。第一歩を踏み出すことはとても大変だと思うのですが、そこに飛び込んだ南さんの勇気にはとても驚かされました
ね。運命は自分で作り出すもんなんですよね。
そうなんですよね。このゲストハウスは泊まりに来る人だけでなく、地域の人々にも来てもらえる場所にしたい、そういう思いも込められていました。南さん自身も地域の方々との関係性をすごく意識し、さまざまな人にアドバイスをもらいながら作業を進めていったそうです。南さんからお話を伺っていると、つながりの大切さや瀬戸の人々の温かさが自然と伝わってきました。
そうか。
はい、南さんはマス吉をオープンして良かったことについて、バックグラウンドも年齢も性別も違う人たちがここに集まって同じ空間を共有することで会話が生まれているところを見るのがすごく嬉しい、 ありがたいとおっしゃっていました。また一からこの計画を進めたので役割を意識することができ個人的にも成長できたそうです。そしてマスキチを通して瀬戸のことが好きな人同士で関係が続きこの街がもっと面白くなるといいとおっしゃっていました。
なるほどな。そんな南さんに接することがあって、
はい、
直さん自身もねこの、はい、あのつながりの中に入ったわけじゃないですか。
ああもうありがたいことにそうなったら嬉しいです
ね。
はい、
うん、なんかそれなりにやっぱりこう拾うこととかもあったと思うんですけども、
はい、
得ることとかもね、うん、その辺また聞かせてもらいたいなと思うんですが、
あ、はい、ぜひ。
このキャリーデポっていうもん自体がその瀬戸とのつながりを深める一つの、はい、ね、あの皆さんのツールになってると思うんですけども、
そうですね、
これまでにもいろいろ影響を受けたこととかメッセージをもらったりもしたと思うんです、
はい、
南さんからどんなメッセージといいますか応援をもらいました今回は。
はい、それでは最後に南さんから学生のメッセージをご紹介したいと思います。いろんな選択肢があるけれどまずは自分で何をやりたいのかをまとめ、そこからいろんな人に協力を仰いでみる。試してダメだったら別のことをやったりと、とりあえずがむしゃらにやってみることが大事とお話ししてくださいました。
ね、本人がやってるからこそ言えることやね。
そうですね。南さんの大きく稼ぐことが目的ではないという言葉が印象に残っています。私は職を選ぶ際にはやっぱり収入面を重要視すると思うのですが、それよりも人とのつながりを第一に考える南さんの姿に惹かれました。
なるほど。そうですか。ちなみに直さんはじゃあその収入面最低どれぐらいは欲しいですか？
やっぱりもうそうですね、自分がもらったお給料だけで、もうしっかり自立していけるぐらいにはやっぱ考えてますね。
というと今いくらぐらいなんやろうな。気になるな。そうですか。
もう住んでる地域にもいろいろですけど、
うん、
そうですね、まあ、安定するぐらいにはそうだ余裕が出るぐらいには欲しいですかね。
そうですか。まあでもそのね、そういうことはまた一つ横に置いといた上でその仕事を選ぶ理由の一つ二つ、ね、別の選び方っていうのをこの南さんに教えてもらえるわけだ、もらえたわけじゃないですか。
はい、そうですね。
とてもいい環境でいろんな人間といろんなさまざまな種類の方々とこう接することができるこのゲストハウスマスキッチですからね、
はい、
ぜひ行ってもらいたいなと思いますね、いろんな方に。
はい、そうですね。皆さんもぜひマスキッチに足を運んでみてはいかがですか。
はい、
詳細はゲストハウスマスキッチで検索してみてください。
うん、
そろそろお別れの時間になりました。
早いな。
本当ですよね。毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ。今回は取材班、名和真美子、福田理香、河合美久、そして本日の MC は私、名和真美子がお送りしました。紀藤さん、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
私たち、後藤ゼミ3年生のインスタグラムが新しくできました。後藤ゼミの活動についてこれからどんどんアップしていきます。 MG_2022 で検索してみてください。 MG_2022 です。ぜひフォローよろしくお願いします。
ちょっと質問していいですか。
はい。
この2022は何か意味があるんですか。
2022は、私たちの卒業する、うん、年度ですね。
なるほどね。
はい、
そうなんよ。じゃあこれ例えばフォローしたとしてのもう前から別の2021とかでフォローしてた人はいるじゃないですか。
はい、
それはもう更新されてないんですか。
更新、あ、でもされてると思います。
されてはされてるんですか。
はい、
わかりました。ありがとうございます。ちょっとだけ気になったもんで、
いえいえ、はい、2022もぜひ皆さん検索してください。
はい、MG_2022 で、はい、お願いします。
それでは次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。